聖書を読み出します。聖書は新約聖書の38ページ、マタイによる福音書の20章の16節をお読みいたします。マタイによる福音書の20章の16節、38ページです。お読みいたします。マタイによる福音書第20章の16節以下、このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。以上です。今年もまた前期だけ岩国の YMCA の保健看護専門学校でキリスト教理解と、そしてボランティア論というのを講義をしています。まあ、90分の2コマのですね、講義朝と次とですね、続けて行いますので、結構体力がいるなと思っています。まあ、同じ生徒もいますけれども、半分は同じ生徒で、半分はですね、キリスト教理解だけの講義をとっています。まあ、その中でですね、ちょっと相談ではないんですけどですね、いろいろ、お話もですね、聞くことができます。まあ自分の人生ですね、ダメなことばっかりだというですね、で失敗ばっかりするって言って、それは自分が悪いんだっていうですね、まあ、どうしたらですね、より良い人生が過ごせるでしょうかという、まあ、そんな話をですね、聞くこともあります。まあ、そんな時にはですね、そんな自分を責めてもしょうがないでしょって、自分の方を責めていったらですね、もう自分がですね、惨めになるだけで前に進めないでしょって、神様っていうのは責めはしないと思うよって、そんな中においてよくですね、よく生きてきたねっていう、まあそんな状況の中にあってもですね、よく今まで生きてこれた、一回褒めてみたらどうだろうって、もう自分自身のですね、やってること、してきたこと振り返って、よく自分も頑張ってきた、まあ、そう褒めてあげる、まあ、それもですね、たまにはしていいんじゃないのという、まあ、そんな話をですね、しました。まあ、そうするとですね、自分を褒めていいんですかって言うので、多分褒めていいと思うよって、だって今も一生懸命ここに来て学んでるあなたっていうのはですね、自分で褒められる存在じゃないのっていう、まあ、そう思うとですね、自分を褒めるっていうのがですね、非常にですね、何かできないというか、まあ、してはいけないことのように捉えていた、それがですね、目から鱗でしたという、まあ、そんな話をされてですね、まあ、自分を責めるだけでは一歩も前に進めないけど、まず自分が生きてきたことを認め褒めてみるっていうことも大切かなと思います。まあ、多分神様っていうのはそういう見方をされるんじゃないかっていうのが今日の箇所であります。まあ、イエス様はブドウ園の労働者の例えの中で、まあ、早朝から雇われて汗水流して働いた人と、まあ、最後に1時間しか働かなかった人と同じ賃金を払うという話をされました。人間の目から見ればとっても不公平な話です。一日中働いたものと、最後にちょこっと1時間しか来なかったものとですね。でもイエス様はですね、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ、しかもそれぞれにきちっと約束したではないかというふうにですね、言われています。まあ、神様のものを神様のですね、お考えでするというのはいけないことなのかというですね、まあ、そう思うとですね、人間が見ているところと神様、イエス様が見ているところは違う。その違いが、後にいるものが先になり、先にいるものが後になるという考え方なのでしょう。一体これはどういうことなのかなと思います。結局ですね、イエス様はどこを見ておられたかっていうのに、私たちは気がつかなきゃいけないなというふうに思います。まあ、この世の中には不思議な動物がたくさんいますですね。まあ、カエルのですね、一種にですね、アベコメカエルというですね、種類がいるそうです。まあ、よくこの話をさせていただくんですけども、アベコメカエルというのは、オタマジャクシの時にはですね、25センチぐらいあるんですけども、しかしそれがカエルになると4センチぐらいになる。まあ、どうしてかっていうと、オタマジャクシの時が一番危険で食べられてしまうので、その時に大きくて、まあ、自由に逃げて回れる大人のカエルになったら4センチほどで済むということなのでしょう。 まあ、そうやって見るとですね、確かにですね、道理にかなってるなと思いますが、しかしよくですね、これを考えていくとですね、成長っていうのは一体何かっていうことに気がつかされるのです。私たちはですね、弱いところから強い、小さいところから大きいですね、それを成長のですね、まあ、基準にしているのかもしれません。悪いところから良いですね。まあ、しかしこのカエルっていうのは小さく成長するカエル、私たちがですね考える成長ではなくしてですね、成長は大きいだけではなくして小さく成長するカエルもいるんだということをですね、私たちは教えてもらっています。もう大きければ大きいほどいいっていうものではないのだ。だとするならば、それぞれに与えられたですね、その生き方の中で正しいっていうことをですね、神様に祈りつつやっていく、それが一番だというふうに思うのです。まあ、先ほどのブドウ園の労働者の例えのイエス様の視点っていうのは一体何だろう、ブドウ園の労働者の何を見られたか、多分朝からずっと何もせずに待つしかなかったその苦しみとか不安の時間、それを見ておられるのでしょう。そこから離れることもなくですね、いつか自分がですね声をかけるかもしれないという、その待った十何時間、その苦しみの中で、もし今日ですね、働けなかったら家族が食べられないかもしれない、そんな痛み苦しみ、その痛み苦しみをイエス様は見ておられたのではないかなと思います。その時間からですね、安心と平安、何か神様はきちっとあなたの苦しみ痛みをよく見て知っておられるよ、それをですね、私たちは今日この箇所で教えてくださっている。だとするならば、私たちは失敗ばかりだとかダメだとかではなくして、それをですね、きちっと受け止めて、あなたはあなたでいいのだという、まあ、そのメッセージを今日はくださっているんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共におられて、どうか私たちが、神様が私たちを見てくださるその眼差しを持って自分をもう一度見返すことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また全国にあるキリスト教会、そこに住むものをお守りください。ルーテル保育所、大乗り幼稚園、そこに住む子どもたち、職員を今日も事故やけがや災病気、新型コロナから守ってください。今日も一日、主が私たちと共にいて、私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。